ルカによる福音書第24章の13から35節です。ちょうどこの日、2人の弟子がエルサレムから60スタディオン離れたエマオという村へ向かって歩きながら、この一切の出来事について話し合っていた。話し合い論じ合っていると、イエスご自身が近づいてきて一緒に歩き始められた。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエスは、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと言われた。2人は暗い顔をして立ちだもった。その一人のクレオパという人が答えた。エルサレムに滞在していながら、この数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか。イエスが、どんなことですかと言われると、2人は言った。ナザレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で3日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは言われた。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて栄光に入るはずだったのではないか。そしてモーセとすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自分について書かれていることを説明された。一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと語り合った。そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主は復活してシモンに現れたと言っていた。2人も道で起こったことやパンを裂いてくださった時にイエスだと分かった次第を話した。以上です。このエピソードはエマオの途上と言われてですね、昔から有名なエピソードの一つで、いろんな画家たちがですね絵に描いている、そういう、エピソードでもあるんですね。まあ、私たちは人生という旅路の中でいろいろなところをそれぞれ、ね、通らされます。喜びや楽しみももちろんありますけど、逆にがっかりするようなこともたくさんあるんじゃないかと思いますよね。特にそのがっかりが人生の重要な領域で起こってしまったとき、それは私たちを激しく失望させるようなこともあるだろうと思いますね。今から約2000年前ですが、イエス様の弟子たちであったこの2人の人たちが経験したがっかりも、そのように非常に大きなものだったんですね。彼らはイエス様に起こった出来事に失望して、暗い顔つきで歩いていたんですね。まあ、聖書はちょうどこの日って記されてますけど、その日っていうのは十字架刑で殺されたはずのイエス様が復活したっていう噂がね、3日後ですけども、そういう噂がエルサレムで流れ始めたちょうどその日ってことですね。まあ、本来ならばイエス様の復活のお知らせっていうのはね、弟子たちにとったらね、喜ばしい大きなその祝福のはずだったんですが、しかし2人、この2人はですね、復活の知らせを聞いていたにもかかわらず、ちょうどこの日にエルサレムを離れたっていうんです。そして2人が向かっていたエマオという村は、まあ、多分彼らのふるさと、家があるそういうところだったんだと思われますけど、 彼らはこの日を境に、もしかしたらイエス様の弟子であることもやめようと考えていたのかもしれないですね。人生をかけて従ったイエス様が死んでしまった、あのお方についていった人生の決断は間違っていたんじゃないだろうか、こんなはずじゃなかった、イエス様の復活を信じられない2人だったんですね。イエス様にかけた期待の分だけ、まあ、それだけね、このイエス様の死は2人を激しく失望させたわけですよね、まあ、もしかしたら裏切られたっていうね、そんな思いもあったかもしれませんね、まあ、しかし私たちはこの物語を読み進めていくと驚かされるんですね。それは何かというと、失意のどん底にいた彼らの暗い顔が一瞬にして一変するんですね。変えられるんですね。一体彼らに何が起こったんだろうか、まあ、それを皆さんと一緒に見ていていきたい、確認していきたいと思うんですね。2人の弟子はイエス様の十字架の死、まあ、復活の噂、これらの出来事について話し合いながらエマオに向かって歩いていたわけですが、ところがね、そんな彼らのそばにね、いつの間にかなんですけどイエス様が近づいてこられまして、彼らと歩みを共にしてくださったっていうんですね。ところがです、ここが面白い。しかし2人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったと。まあ、よっぽどがっかりしてたんですよね。イエス様のことで悩んでいたにもかかわらず、そのイエス様がここに来てくださっているにもかかわらず、それがイエス様だと気づいていない、もう悩みのどん底にはまっていてですね、どつぼにはまってですね、分からなくなっていたってことだったと思いますよね。そんな2人にイエス様は、歩きながらやり取りしているその話は何のことですかと声をかけられました。かけられたんですね。この質問はどうかって、どちらかというとね、なんていうか、2人にとっては大きな慰めになったんじゃないかと思うんですね。どうしてかというと、人は本音にね、こう蓋をしたままね、日々を過ごしてしまうってことがあるからですよね。まあ、そんな時に誰かが、親しい人が来てね、どうしたの、何があったのって尋ねてくれることはね、助けにもなる。そうやって話をゆっくり聞いてもらう中で、立ち止まって自分の本当の気持ちを振り返るっていうことができるからですよね。自分ではなかなかできないことがあるわけです。そして自分の思いを言葉に表していく中で、ああやっぱり自分は恐れてたんだとかね、あれは悲しかったんだとか苦しかったんだなと、自分の本当の気持ちに自分で気づくことができるようになるわけですよね。つまりイエス様のこの質問というのは、この2人のためのものだった。イエス様はこの時2人からね、この弟子である2人から、いわゆる信仰的な、ね、模範解答を求めていたわけじゃないんですね。例えばね、イエス様が死んでも私たちは悲しくなんかないですってね、私たちは信仰があります、私の心の中でイエス様は生きてますからってね、まあ、そういう強がりな言葉をイエス様は2人に求めていたわけではないということですよね。そんな強がりで自分を追うんじゃなくて、素直な自分で神様の前に出るということをイエス様は願われた。そんなイエス様の優しさに、まあ、2人も安心したんだと思います。2人はイエス様の前で素直に暗い顔をすることができた。変な言い方ですけどね、そして自分の心を正直にイエス様に、まあ、イエス様だってまだ分かってないんですが、その人に分かち始まったんですね。イエス様というお方は偉大な預言者でした。イスラエルを解放する方だと私たちは信じていましたが、十字架で殺されてしまいました。まあ、つまりイエス様に深く失望してしまったってことですよね。言い換えるとね、またもこうも言ってますね。今日私たちの仲間の女性たちがイエス様が復活したなんて言うんですよ。これはイエス様の復活なかなか信じられませんっていうね、まあ、そういうことだと思いますよね。このように不信仰な自分さえもそのままイエス様にさらけ出したってことですね。この時イエス様は彼らの言葉を例えば厳しく否定してね、いやそんなことない、なんだそんな不信仰はってね、一括することもできたとは思うんですが、もちろんイエス様はそんなことをしませんでした。彼らの思いをじーっと聞かれた。おそらく2人はイエス様に話を聞いてもらいながら、だんだんですけど自分たちのを暗い顔にさせているその根本が何であるかっていうことに次第に気づかされていったのではないかと思うんですね。じゃあそれは何か、それはイエスが死んだっていうその事実ですよね。19節と 21節の2人の言葉にちょっと注目してみたいんですが、19節で2人はこう言ってますね。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたって言ってますよね。もう一つ21節では、私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていましたって。これ両方とも過去形なんですよね。もう2人の中ではイエス様のことは過去形になっちゃってた。イエス様が生きている時は希望があった。しかし彼らはいつもイエス様の教えに驚きと喜びを覚えていたわけですよね。そして何度もイエス様が行う奇跡を目の当たりにしてきたわけです。そしてこの方こそこの国を私たちを救ってくださる、その救い主に違いない、永遠の希望を与えてくださるお方に違いない、まあ、そう信じて疑ってしまったわけですが、しかしその方が目の前で殺されてしまった。あの十字架でイエス様が貼り付けにされた時に、イエス様に抱いた希望も期待も粉々にされてしまった。全ての希望は過去形になってしまったってことですね。なぜならイエス様は死んでしまったから。イエス様に裏切られたような気持ちにさえなったかもしれませんね。がっかりして深く失望したってことですね。彼らの全ての失望はイエス様の死によって始まった。イエス様は死んだと思った時に、彼らは力を失ったんです。がっかりして生きる力、意欲、喜びを失った。希望は消え失せ、2人は弟子たちの交わりから離れて、まあ、つまり教会から離れてね、そして故郷であるエマオに向かっていったってことですね。考えてみればこの2人にとってキリストイエスが生きているかどうかってことが彼らの人生の態度においても生き方においても決定的な影響を及ぼしていたってことです。私たちの人生においても実は同じことが言えるんだと思うんですね。神であるイエス様は生きておられるか、このお方が今も生きて私たちの人生に働いてくださるか、それが私たちの人生の態度とか生き方を決定づけるんですね。もしかしたら皆さんの中にもね、今暗い顔をして歩んでいるっていう方もいらっしゃるかもしれない。しかしあなたが必要以上に悩んでいること、あなたを暗い顔にさせている何かを抱えているとすれば、それはもしかするとあなたが神という存在に全く期待していない、あなたにおいて神は全く死んでいる状態である、死んでいる領域にあなたがいるということなのかもしれないということですね。物語にちょっと戻りますが、ここでイエス様はついに暗い顔をしている2人にね、ご自身が生きているということを教え始めるんです。私たちは誰かの悲しみに寄り添って、まあ、一緒に涙を流すかもしれません。それはできるかもしれません、まあ、一時的な慰めならね、与えることはできる、まあ、しかし人は深い失望や悲しみの中にある人のその根本を取り扱うってことはできないんですね。それは神の領域だってことです。そして神であるイエス様にはそれができる。イエス・キリストだけが失望の根本を取り除いて、その暗い顔を新しくすることができる唯一のお方だということですね。今日皆さんそれをしっかり知ってお帰りになっていただきたい。イエス様はこう言いました。ああ物分かりが悪く、心が暗く、鈍く、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、まあ、一瞬ちょっとこうね、イエス様は嘆かれてね、厳しい言葉のように聞こえるかもしれませんが、でもこの言葉は決してね、2人にとっての裁きの言葉には聞こえなかったと思うんですね。どうしてかというと、この時までイエス様は2人と共に歩んでくださって、2人の、痛みをね、聞いてくださって、共に歩んで同じ時を過ごしてくださった、そういう方から出た言葉ですから、決して裁きの言葉のようには受け取らなかったんじゃないかと思うんですね。そしてイエス様はご自分の復活の事実を2人に示されます。それは聖書全体からの解き明かしという、まあ、非常にシンプルな方法ですね。聖書って分厚い本ですけど、何が書いてあるかといったら、主人公はキリストなんです。キリスト救い主が来て私たちを罪から救い出すというね、そのメッセージが一番中心の話なんですね。その聖書全体から、ここにも書いてある、あそこにも書いてあるって感じでしょうけど、イエスについて、ご自分について、イエス様はこの2人に説明をしてくださったってことですね。神様は今もこういう方法を捉えます。今でも聖書の言葉を通して、私は神は生きているとね、ご自身を示されるわけですね、まあ、だからこそクリスチャンは 聖書を読むことを大切にするわけですね。ここにキリストを知ることができますからね。これなしには知ることができないということですよね。二人の弟子は失望の中にいながらも、この聖書の解き明かしに身を置く中で、イエス様に対して理解の目が開かれていきました。これも私たちも同じなんですね。イエスキリストを知ることは、静かに聖書の言葉に聞き続ける営みの中で起こるんです。まあ、とは言っても聖書の中には難しい箇所もありますから、また分厚い聖書ですからね、自分一人でずっと読み続けるっていうのも大変だと思いますけど、そういう意味では私たちはね、聖書を一緒に読んでくれる誰かが必要なんですね。私たちは誰もが復活の生けるイエス様と出会う旅路を共に歩んでくれる仲間の存在がどうしても必要だから、キリストは教会という場を作られた。教会はそういう仲間なんですね。そしてイエス様はそのことをご存知で、私たちのそばに一緒に聖書を読んでくれる仲間を備えてくださるに間違いなくあると、備えてくださるに違いないと。イエス様はあなたの人生に具体的に働いて、聖書の言葉や神を信じる仲間を通して、あなたにも生ける神を知ってほしいと願っていらっしゃるということです。そしてついに弟子たちはそのイエス様が生きておられるということを知る時がやってきました。28節から31節、一行は目指す村に近づいたが、イエスはなおも先へ行こうとされる様子だった。二人が、一緒にお泊まりください、そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますからと言って無理に引き止めたので、イエスは共に泊まるため家に入られた。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。非常に突然のことだったんですね。聖書は二人の目が開けって記してますけど、開けっていう言い方はね、弟子たちが自力でイエスを悟ったっていうよりも、イエス様がその目を開いてくださったっていう、そういうニュアンスですよね。愛を持って忍耐強く関わり続けてくださったイエス様によって、霊的に遮られていた二人の目がついに開かれた。そして突然キリストは生きておられるっていうことが、はっきり二人の心に分かった、確信したということですね。まあ、ここに大きな希望があるわけです。私たちは生ける神との出会いの結論を、私たちの側で、人間の側で決めつけてはならない。どうせ自分なんて信仰なんて持てっこないとかね、あるいは人を見て、あの人が信仰持つのはありえないだろうなとかですね、人間が決して決めちゃいけないってことですね。そんな私たちの予想をイエス様は遥かに超えて働かれる。生ける神であるキリストは、人の思いを超えて一人一人の人生に、私は生きているあなたの人生に働く神であるという希望を与えることがおできになるお方だということです。事実、この生ける神の御業は今もなお私たちに生きるこの時代にも起こっているということを知っていただきたい。ある一人の青年は、人生の意味が分からず悩んで暗い顔をして生きていました。そんなある日、彼は教会のチラシを手にする。教会に行くと、そこにいる人たちが親身になってね、彼の悩みを聞いてくれたっていうんですね。まあ、温かさを感じた。まあ、しかし彼は、教会の人たちは好きだったんですけど、聖書それ自体に興味はなかった。だから教会の勧めで礼拝にも出席したんですけど、心はここにあらずみたいなね、感じで、そこにいたっていうんですね。しかしある日、開かれた聖書の言葉が彼の心を突然捉えたんですね。そこから彼は生ける神を意識するようになった。そして教会の人たちの温かさの背後に、その生きておられるイエス様がいるんだってことがはっきりと分かってきたってですね。すると彼の人生の窓から見える景色が変わりました。まあ、つまり人生の解釈が変わったと。ついこの前までね、彼が落ち込んでいた時に教会のチラシが偶然手渡されたこと、あるいは苦しい時に彼の話を聞いてくれた人たちが偶然そこにいたこと、さらには聖書の言葉にある日偶然捉えられたことも、実は全ては偶然じゃなかったってことが分かったってことですね。それは神様の技であって、神が私を愛して私のために行ってくださった愛の技なんだっていうことが彼の中ではっきりと分かってきた。そういう意味で生ける神との出会いが、ものの見方も考え方も一変させられたってことですよね。これは多分ね、ここにいる多くの方がそういう経験もすでにしてらっしゃるんだと思います。 イエスの弟子たちもそうでした。復活のイエス様と出会った時に暗い顔で歩いてきた旅路の解釈がですね、理解がですね、変えられたんですね。32節で2人はこう言ってますね。道でを話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかと。暗くてがっかりしてたんですよ。でもイエス様はいつの間にか来て聖書の言葉を解き明かして、それをなんとなく聞きながら、いつの間にか気がついてみたら心が燃えていた、変わってきたってことですよね。イエスは死んだと決めつけていたその孤独のただ中にイエス様は共におられた。誰にも分かってもらえないと思っていた心の叫びをイエス様だけは聞いてくれていた。神様は大きく誤解していた自分がいたってことですね。しかしそんな自分にさえ忍耐強く愛を持ってキリストは関わり続けてくださって、神の言葉を語り続けてくれた。そういうイエス様に彼らは出会った。そしてキリストが生きていると分かった今ですね、あの暗い顔で歩いていた人生の解釈も新しくされたということですね。33節に、そして時を移さず出発してエルサレムに戻ってみるとってありますよね。イエス様の復活の事実は2人に新しい活力、力を与えたと。エルサレムから離れてもうがっかりきて、もう元の生活に戻ろうって来たわけですよ。ところが家に着いた途端キリストが生きてるって分かったら、今度はそこからすぐに元のエルサレムに戻ろうとしたってことですね。急激な変化ですよね。彼らの足はエマオから再びイエスの弟子たちがいるエルサレムへと向きを変えた。なぜならばエルサレムにはかつての自分たちと同じようにね、いまだにイエスの復活を信じられないで暗い顔をしている仲間たちがいたからですよね。ですから2人は、私たちもそこに行って、その仲間と共にいて、そしてイエス様がしてくださったように彼らに福音を伝えよう、そういう思いを持ってエルサレムに戻っていった。キリストは生きている、イエスは生きておられるんだっていうね、その喜びに満ち溢れて彼らは帰っていったってことですね。イエスは生きている、この事実が全てを変えたわけです。復活のイエス様は今も生きておられる、そして今も人々の人生の向きを変え続けておられる。ある人は20代の頃に突然がんの宣告を受けたっていうんですね。苦しい抗がん剤による治療の日々が続いたそうです。すっかり抜け落ちた髪の毛を目の前にしてね、もう死を強く意識した。そんな時にコロナ禍で家族にも会えない中で彼は復活のイエス様と出会った。彼はたとえ地上の生涯を終えても復活の死を信じる者は来たる日に必ず自分もまた復活のイエスの命に預かるという聖書の約束を信じたんですね。するとその時から彼の顔が変わった、顔つきが変わった。現場の上司もですね、彼の落ち着いた態度を見てね、なんでそんな生き方ができるんだと驚くほどだったと彼は証ししてますね。またある学生は毎日罵声や物が飛び交うような家で、ね、生まれ育ったんですけれども、生けるイエス様に出会った時から顔が変わったと。家族の問題は相変わらず全てが取り去られたわけじゃないんですけれども、今も困難の中にあるんですが、しかしイエスが共におられること、あるいは神であるイエスがこの家族を決して諦めておられない、この家族をも愛してくださっている、そのことを彼ははっきりと知るんですね。それを知った時に以前とは違う顔つきになった。家族に対する態度も見方も新しくされていった。この顔、神様は皆さんの顔つきも変えてくださる、そういう神様だということです。あなたは今どんな顔をして生きてらっしゃるでしょうか。あなたは決して孤独ではありません。復活の主イエス様が今日もあなたと共に歩んでおられる。あなたの嘆きをすぐそばで聞いてくださる、あの二人のようにね。ですからあなたはこのお方に叫んでよいと、それが祈りです。素直に自分の言葉で主に語りかければよいということですね。復活のイエス様はあなたがこれまでの人生で受けてきた傷や痛みを知っておられます。あなたの人生を知っておられます。神様は今もあなたに聖書を通して語りかけておられる。私は生きている、あなたを愛している、そしてあなたの人生を変えることができると今も皆さんの心に呼びかけてくださってますね。神はあなたの顔を新しくすることができるお方です。生きていれば楽しいことも喜びもありますが、同じようにがっかりも経験します。しかし私たちの人生に復活の主の愛が注がれて、このお方が私たちと共におられて私たちの人生に生きて働いてくださる、 このことを知っていることは本当に幸いなことなんですね。全く違った生き方がここに約束されている。神はこの新しい景色をあなたの人生においても見せたいと願われて、今この時を聖書の言葉を通してあなたに語りかけていらっしゃるんじゃないでしょうかね。復活のイエス様は今も生きておられます。そしてあなたの人生にも働いておられる生ける誠の神である。ぜひそのことを心に留めてですね、今週1週間も力強く歩んでいただきたいと思います。お祈りをいたします。